今日は与えることの祝福。与えることは命の法則であるということを学んでみたいと思います。イスラエルの民に大きな飢饉がやって、3年半の飢饉がやってきたことがありました。それは悪い王アハブ王の時代でありました。その時に起こったことでありますが、列王記上の17章の8節から読んでみます。その時、主の言葉が彼に臨んでいった。この彼というのは、時の預言者エリアでありました。エリアに神の言葉が臨んだんです。立ってシドンに属するザレパテへ行って、そこに住みなさい。私はそのところのヤモメに命じてあなたを養わせよう。そこで彼は立ってザレパテへ行ったが、町の門に着いたとき、一人のヤモメ女がそのところで焚き木を拾っていた。彼はその女に声をかけていった。器に水を少し持ってきて、私に飲ませてください。イエス様がサマリアの女に言ったようなことですね。時々人の親切を願うこともいいことですね。そして彼女が言ってそれを持ってこようとしたとき、エリアは彼女を呼んでいった。おい、ちょっと待て。何と言ったかというと、手に一口のパンを持って、来てくださいと言ったんです。パンを私にください。もうお腹が空いてしょうがないって言うんですね。彼女は言った。あなたの神主は生きておられます。私にはパンはありません。ただ亀に一握りの粉と、そして瓶に少しの油が残っているだけですが、今私たちは焚き木に3本拾って、そして帰って、子供のためにそれを調理して、それを食べて死のうとしているところです。エリアは彼女に言った。恐れるには及びません。行ってあなたの言った通りにしなさい。しかしまず、それで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい。なんという要求でしょう。その後で、あなたとあなたの子供のために作りなさい。そしたら、14節、主が雨を地の表に降らす日まで、あなたの亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えないと、イスラエルの神、主がこう言われているからです。と言ったんです。で、このヤモメは、言った通りにしました。まず、エリアのために、パンを作って、そして、パンをエリアのところにやってきて、預言者エリアの、その、上を満たしたんですね。そしたら16節、主がエリアによって言われた言葉のように、その後亀の粉は尽きず瓶の油は絶えなかったということです。人間の窮地は神の好機であるという言葉があります。我々にはいろんな必要があります。何を食べようか、何を着ようかと。しかしイエス様おっしゃいましたね。思い煩うなと。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうするならば、必要なものはすべて添えて与えられるであろうと。 神の国と神の義を求め、神に全く信頼している者は、マタイ6章の33節にあるように、そうすれば、すべて必要なものは添えて与えられる。必要なものは、贅沢するということはいけませんが、必要なものは与えられるというのです。ルカの6章の38節に、与えよう、そうすれば与えられるであろう。という約束があります。与えるならば与えられる。っていうんですね。各時代の希望の第一巻の3ページから4ページ見てみましょう。栄光の天使たちは与えること。堕落して清くない魂に愛と辛抱強い見守りを与えることに喜びを感じた。天に住む者たちは与えることに喜びを感じる。惜しむ心ではなくて。イエスを見るとき、我々は与えることが我々の神の栄光であることがわかる。神の栄光とは何ですか？与えることだって言うんです。これらの言葉の中に宇宙の命の法則を見ることができるって言うんです。すべてのものをキリストは神からお受けになったが、キリストは与えるためにお受けになった。我々も神から受けるのは与えるために受けるのです。与えると神様はまた与えてくださる。何も神様は我々のものを欲しいからではないんですね。教会に来るとよく献金ということをします。毎週毎週安息日に献金をします。いろんな献金があります。感謝献金、誕生日献金とか、伝道献金とかいろいろあります。諸献金があります。そしてもう一つは、非常に大事な10分の1献金というのがあります。これはマラキ書3章に書いてある事柄ですが、この10分の1献金、あるいは諸献金、何も神様献金が欲しいということはないんです。すべてのものは神様のものであるということを、神の所有権を認めるためにこういう諸献金があるんですね。あけぼの上巻の159ページから160ページに書いてあります。この詩編50編の10節に、林のすべての獣は私のもの、丘の上の先生の家畜も私のもの。人間はたびたび自分に与えられるもの、自分の家族のもの、この地のもの、自分のものである、他の人のものも持っているものも欲しがるという欲望がありますが、これみんな神様のものだと。ハガイ2章の8節、銀は私のもの、金も私のものであると万軍の主は言われる。あなた方は、マラキ3章の9節、呪いを持って呪われるあなた方すべての国民は私のものを盗んでいる。ということは、神様のものを捧げるべきものを捧げないならば、盗んでいるという表現をしています。この教会に献金制度があるということは、何のためかと言いますと、神様の与える精神、自己犠牲、自己否定をもって被造物に与える。この神様のご品性に預かるためであるということを覚えていたいと思います。時間というのもの、我々に与えられています。けれども、一週間に一回、第7日は安息日として、神様が聖別し、祝福し、休まれた特別な日であります。 6日間は働いて自分で時を過ごしていいけれども、この7日目安息日は私のものであり、また安息日は人のために設けられたと言われております。人の幸いのために、祝福のために。で、今一週間に一回休むということは、どんなに健康のためにいいかということ。人間働きっぱなしだとストレスで肉体的に精神的に病むということが分かっているんですね。安息日は神ご自身が、創造主が人のために設けられたというんです。それから今度は収入の10分の1は神のものだと主張しています。収入の10分の1は神の蔵に納めなさい。これはなぜこういう献金制度が定められているかというと、各時代の希望の第1巻の4ページですね。我々の利己心、これを癒すためにこれが設けられている。そう、人間は罪を犯してから、我々の心はサタンの精神、すなわち自己中心、利己愛と変わってしまったんですね。で、初代教会はキリストの愛に豊かに良くしていたために、観覧から栄光への32章を見ると、物惜しみしない精神、この精神に満ちていたということが何回も出てきます。初代教会の特徴でありました。物惜しみなくして与える、これが純潔な教会の特徴でありました。罪を犯す前は、神様と人間の関係は神の愛の立法で父、御子イエス・キリスト、聖霊が結ばれていて、そして人間も神の愛の立法が記されていて、聖霊が宿っていたのです。神から受けて、そして神様に戻す。生贄と賛美と誉れと栄光とを神に戻すんですね。神に栄光を着せようということは、そういうことでありました。しかし、罪を犯してから人間にどんなことが起こったかと言いますと、罪、すなわちこれは利己愛ですね。利己愛、これが人間の精神になりました。そして愛の立法は取り除かれ、利己心が宿り、そして精神、我々の精神はサタンの精神となってしまいました。そう、創造主なる神様は、人間と神との間にご自分の一人子イエス様を中保者としてお立てになりました。そして神から良きものを受けるときに、御子イエス・キリストを通して人類に与えられる。そして私たち汚れた人間が今度は神様に戻すとき、賛美と礼拝とそして栄光をこの神様に戻すときに、御子イエス・キリストの勲しを、功績を通してフィルターされて天の父なる神様に戻されるんですね。で、マラキ書の3章の実節にこんな言葉が書いてます。私の宮に食物のあるように、10分の1全部を私の蔵に携えてきなさい。神の蔵に、これをもって私を試み、私が天の窓を開いて溢るる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと 万軍の主は言われる。これは不思議な神の御言葉ですね。ここにしかこの十分の一を持ってきて神に捧げるならば、それを持って私があなた方を祝福するか否かを試みなさいというのはここしか書いてない。試みてみなさい。申命記には汝の神を試みてはならないと書いてますが、ここでは私があなた方を祝福するか否かを試みてみなさいと書いてあるんです。神様は十分の一を捧げる者たちにもちろん物質的にも祝福してくださるということ、そして霊的にも祝福してくださるということを約束しています。もちろん私たちに神様は不必要に物をたくさん与えて、お金を与えて富ませて私たちを罪に陥れる、そういうことはなされません。必要なものは必ず与えてくださる。そして必要ならば神の栄光のために神様は富を得る力も与えてくださると申命記に書いています。フォード自動車の社長フォードはもうたくさんお金があり余るほど入ってきたんですね。けどもこんな話を聞いたことがあります。彼が病気になった時、神様、私は財産の半分を貧しい人たちに施しますと言ったそうです。そういうことを精神に変えた時に彼は病も癒され、そして、彼の自動車会社はますます繁栄していったというんですね。そして自動車王となったそうです。物質的にも与えるものを惜しみにしないで施す人は祝福されるというのです。霊的にももちろん祝福されるという約束があります。この野崎金先生、この方立派な方でした。自分自身与えて与えて祝福された方で、その息子も外科医となって、そしてその息子は、孫はまた牧師になっているんですね。この野崎金先生は人から靴をもらったら自分は古いものを履いて、そして新しくもらった靴は他の人に与えるということがあったと言われています。で、この本の中にいくつも十分の一献金を忠実に支払ってどんなに祝福されたかという例がいくつもこう書いてあります。ちょっと二つぐらい紹介してみましょう。南米アルゼンチンの農夫メイヤーという人がいましたが、この人は田舎に住んで農業を営んでおりました。そこは時々多くの稲子の大群がやってきて食物を荒らすということがありました。小麦、トウモロコシ、果実、そして時にはその木の皮まで全部食い潰すほどの稲子の大群という害があったというんですね。で、このメアさんのある時、そのイナゴの大群が襲ってきた時に、セブンス・アドベンチスト教会の信者メアさんのところが、その小麦が立派に実って良い収穫があると思っている矢先に大群がやってきました。そしてそのメアさんの周囲の畑はもう全滅でした。もう一つの青い葉っぱも残さないほど稲子に全部やられてしまった。この不思議な出来事を目撃した隣人は、たちは彼の家にやってきて、一体どうして 神様はあなたの作物だけを保護してくださったんですか？あとは全滅したのに、どうしてですかと質問しました。彼はこう答えた。私は聖書の神様を信じてます。神様の安息日を守ってます。そして聖書に書いてある通りに十分の一を忠実に神様に納めてきました。だから神様は守られたんでしょうと答えたというのです。で、集まってきた人たちにマラキ書のこの三章の実節から読んで聞かしたそうです。このことが地方裁判所の判事の知るところとなって、判事は自らそのメアさんの田畑を見に来たそうです。そして判事の前でこのマラキ三章を読んで、そして神様の祝福を証ししたということです。もう一つの例見てみましょう。中央アメリカのことです。これはセブンス・アドベンチストの教会の信者が働き口を見つけるために遠いところに行かなければならなくなったというんです。で、妻と子供たちのために食料代としていくらかのお金を妻に渡しました。ところが不幸にして奥さんは夫が残してくれた、くれたそのお金をですね、全部使い果たしてしまいました。もう食料品を買うこともできなくなるという境遇に陥ったのです。しかし、彼女は十分の一献金だけはちゃんと使わないで持っておりました。もう食べるものを買うことができない。子供たちを呼んできて、そして、その、十分の一献金だけは手をつけることはできません。神様にひざまずいてお祈りしましょうと言って、一緒にこの飢餓から神様からが救ってくださるようにひざまずいてお祈りしたんです。そしたら、その後、彼女は家から出て、外に何かピカピカ光るものを見たって言うんです。それは何であったかというと、拾ってみると、1ドルの銀貨であったそうです。彼女はもう喜んで、子供たちも喜んで、すぐまた神様に感謝の祈りを捧げたという。こんな生きた経験がいくつも載っています。ぜひ見てください。ところでこの本はサンライズミニストリーにありますから、欲しい方は読んでください。生きた宗教の体験集。この十分の一献金というのは何のために使われるかと言いますと、旧約時代はあの幕屋を管理する人々はレビ人と言われていました。他の11部族はみんな財産を持っておりました。レビ人は聖所を管理する人たちであったんです。だからレビ人を支えるために十分の一の献金を持って彼らを支えていったのです。アブラハムもイサクもヤコブも、そして旧約時代のユダヤ人たちは十分の一を納めていました。十分の二を神様に捧げて、貧しい人たちに捧げる場合には、助ける場合には、十分の二をも使われたと言われています。コリント第一の手紙の9章の13節14節にパウロは、もちろんイエス様も十一を納めなさいという特に強調したことはありませんでしたけれども、暗に十分の一を納めることは義務であるということをイエス様はおっしゃいました。コリント第一の手紙の9章の13節14節。 あなた方は宮遣いをしている人たちは宮から下る食べ物を食べ、祭壇に奉仕している人たちは祭壇の供え物の分け前に預かることを知らないのか。14節。それと同様に主は福音を述べ伝えている者たちが福音によって生活すべきことを定められたのであると書いてます。だから福音宣伝をする人たちを支えるために10分の1が使われるのであります。パウロ自身はそれに甘んじないで、彼は時給テント作りをしながら福音を伝えていく時給伝道者でありましたが、パウロは福音宣伝をする人たちは献金によって、10分の1の献金によって支えられる必要があるということを説きました。そう。マタイ7章の7節、求めをそうすれば与えられるであろう。10分の1献金、試しに忠実に捧げてみてください。神様が祝福してくださるかどうか。与えよ、そうすれば与えられる。我々生まれながら貪欲です。この貪欲という精神のために世界でいろんな事件が起こっております。家庭が破壊されることもあります。殺人に変わることもあります。しかし、家庭が与える精神で満たされているならば、その家庭は幸福な家庭になります。ちなみに私の義理の母、塚山澄子は、98歳で風邪をひいたためにすぐ近くの病院に入院しました。そして、98歳で息を引き取りまして、そして安らかに眠りましたが、ある人から、友達から言われて、死んだらすぐ銀行に行った方がいいですよ。そして下ろした方がいいですよ。時間が経てば、この銀行にある貯金を下ろせないことがありますよと言われたので、すぐ銀行に行きました。そしたら、98円が貯金として残っておりました。98歳で98円の貯金が残っておりました。私は東京の長男に、お母さんが亡くなったので、長男であるあなたにこれを送りましょうねって言ったら、いやいやいや、しげろさん、これはあなたが母をの面倒を見てくれたので、これはあなたにあげますということでありました。98円は今もそのまま記念として置いてあります。詩編34編に、本当の宗教というのは知識、ではないですね。詩編34編に、8節にこういう言葉があります。主の恵み深きことを味わい知れ。主により頼む人は幸いである。どんなに知識で、あるいは真理に同意するだけでは、本物ではありません。主の恵み深きことを味わい知る、すなわち体験することが大事だということですね。ルカによる福音書6章の38節に、与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう。これ覚えとくといいですね。与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう。あろう。人々は、押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を多くして、良くして、あなた方の懐に入れてくれるであろう。 必要以上に、もちろん我々を罪から守るために贅沢はさせない、倹約して神の栄光のために、人を助けるために与えるならば、押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を多くして、3回使ってますね。押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を多くして、あなた方の懐に入れてくれるであろう。あなた方の測る、その計りで自分にも測り返されるであろうから、と言っています。パウロはピリピ人への手紙にこういう言葉を言っています。4章の11節ですね。私は乏しいからこういうのではない、私はどんな境遇にあってもたることを学んだ。たること、満足。ところで10回の一番最後は何で閉じられてますか？満足という言葉です。満足。私は貧に処する道を知っており、富に処する道も知っている。私は飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ている。なんという素晴らしい人生の幸福な秘訣をパウロは持っていたことでしょう。ソロモンも箴言の30章に、私はその死ぬ前にお願いしたいことが2つあると言いました。何と言ってるかというと、2つ。嘘偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。飽きたりてあなたを知らないといい、主とは誰かということのないため、また貧しく富を盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。いい言葉ですね。だから徳川家の家訓に、家訓ですね、徳川家の家訓に、我ただたるを知るということがあるそうです。ちょっと書いてみましょう。我ただこれただですね我ただたるを知る。おそらくこの思想は聖書から来ていると思います。ありとあらゆる境遇にたることを知っているということ。そして我々が貧しいもの、困っているもの、助けを必要としているものに物を与え、優しい親切な言葉を与え、時間を与え、そうするのは私に与えたものであるとイエス様はおっしゃった。獄にいるときに私を訪ねてくれた。病院にいるときに私を訪ねてくれた。病んでいるときに私を助けに来てくれた。私にしてくれたことであるというんです。与えることの祝福を味わい知っていきたいと思います。主イエス・キリストの再臨を待つ民のうちに、キリストの御形がご品性が完全に再現されたならば、ご自分の民を迎えにおいでになるって言うんです。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、あなたは一人子イエス・キリストを惜しまないで私たちのために与えてくださいました。イエス・キリストも33年の生涯において与える命の法則を教えてくださいました。あなたに従う クリスチャンも私たち与える精神に作り変えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.